5月のけだるさを無事に乗り越えたあなたへ、乗り越えた先が次のぬかるみだったあなたへ、来たる夏に備えエアコンを新調しようとしているあなたへ、今宵ついにインターネットを全部見終わったあなたへ、お疲れ様でした。そしておやすみなさい。開闢以来一度も終わったことのない乱世をこれからも生きるというのなら、まだ多数決を続けるというのなら、まだ縦割りを続けるというのなら、そして今更になって米が食べたいというのなら、流れておりますのは、暖かい季節はイチゴを作り、寒い季節は音楽を作り、残った時間はなお喋り続ける男による完全自作自演の楽曲、ミッドナイトレディオヒューマン。土曜日の24時、長野県は八ヶ岳のふもと、標高1000メーター、低めの雲の中から発生した電波をわざわざ宇宙空間を経由して、あなたの Bluetooth に今から60分間だけ直列で割り込ませていただきます。喋っているのは、1階の農家にして、あなたと同じくヒューマンビーング最後の生き残り、大鈴木と申します。なんだ農業のラジオかよ、つまらなそうだなとご心配のあなた、ご安心ください。当番組専門家と専門外の橋渡しを達成しうる世界随一のコンテンツとなっております。またはあなたが気づいていないだけで、あなたも実は農家なのかもしれません。ただいまより本日の光合成の終わり並びにエントロピーとモラトリアムの狭間の時刻をお知らせする定時放送、真夜中の農業電波、始まりでございます。ね、撮り直せばいいのにね、6月になりましたね。先週あの梅雨入りをね、あのどの民放より先駆けて梅雨入りをお知らせしますとね言った結果、まだらしいですね。あのこういうのは何ですかね、放送法とか、ね、大丈夫なんですかね。あの全然まだなんですね。でももうそろそろなんですね。ただまあこう農家やっておりますとね、あのお天道様ばっか見てますからね、雨曇りばかりになってきたことはもう分かってますんでね、まあ暦の上ではというかね、気象庁のね、あの人たちの考えなんか基準によってはってことなんでしょうけどね、南の方はね梅雨入りしたんでしょう、さすがに。なんかそんなニュースも聞いたような聞かなかったような。そろそろなんかニュースとかもね、あのラジオとかでなんとか聞くぐらいなんですよ。それで、そのラジオすらね、なんか最近は結構音楽聞いてますね私はね、うん、だからだんだんわからなくなってきましたね。まあ皆さんお忙しいことでしょうね。はい。でこう農業をやってますとですね、まあたびたび申し上げている通りですね、あの何たってこう何か常に手を動かしていて、まあそれが基本的にこう土をね、まあうちなんかねいちご農家なんでね、そんなドロドロになるっていう作業はあんまりないんですけどね、あの、まあ言っても指先なんかはね、もうそのいちご自体は土に植わってるのでね、いちごをこう、管理作業って言ってね、いろいろ触ってるんですよ。毎日常に何かやってるんですけどね、そうすると指がねこう土になりますわある程度ね、うん、あのまあそれで嫌でゴム手袋をしたりとかもするんですけどね、そうするとこの手のね手触り、この葉っぱとか触った時のそのねその 手触りとかがね分かんなくなるので、やっぱ素手だなみたいなね、うん、あかっこいいね、かっこいいですね、職人って感じですね。まああのケースバイケースなんですけどね、まあなんかそんなかやって いてで、まあそのそういうのも含めそのね作業内容もそんなだし、それでいてまあこっからね夏にかけてなんて植物のスピードはどんどん上がっていくんですよ、成長スピードね。人間はあんまりいないですよねそういうのね、そのなんか今週はめちゃくちゃ髪の毛伸びたなとかね、まああるか、うん、なんかそういうのはあるっすよね。あれなんでしょうね、あまあそれはそれとしてね、まあ、植物ってのはもう本当にもう露骨にね、太陽が出ればもちろんだけど、まあこうやってだんだん温度が上がってくるとなおさらねどんどんどんどん成長するんで、 とかあと収穫物の量が変わってきたりとかそういうのに合わせて、作業する人間の数がだんだん増えていくってわけにもなかなかいかないのでね、まあ、一応そういうアルバイトなどを使ってそういうふうにはもちろんやるんですけど、こっちアルバイトさんもアルバイトさんでね、都合のいい時だけ呼び上がってってことになってもいけないわけでね、普通はそうですよね。だからだいぶ工夫しなきゃいけないんですよ。だからそういう意味じゃ潤沢に人が足りてることなんかあんまりない、あんまりないというか、足りなくなる瞬間を作るとですね、で平時はちゃんと少なくとも働いてくれる方 に対してはまあこう不満なくあってほしいわけじゃないですか、まあ、みたいな、まあ、なんかそういう意味では人をたんまりってことにはならないんですね、みたいな、そういう落っつかないタイミングっていうのが必ず内包されてるよっていうのが農業現場の他の工業的な現場と違うところかなみたいなとか常々思うわけですよ。工業的な現場っていうのはなんかその機械的な、ね、現場で、この何日までにこれを何万個作るみたいな言ったらそれの材料とねそのスケジュールが立てられるわけじゃないですか、ね、それに合わせて例えば人員が集まんなかったらスケジュールちょっと変えようみたいなのもできるわけですからね。いやそういうのとは違ってね、あくまでもう植物ベースな上で、お天気という乱数、そしてねこういう梅雨っぽくなってくるとなおさらもう一番よくわからない動きになってくるね、と思うと梅雨明けると今度カンカン照りになったらもう大暴走みたいな感じになるわけですね。でそういうのに対してまあ当然分かっちゃいる部分に関しては人をこうアルバイトを呼びかけるとかできますけどね、まあなんかそんなようなゴテゴテに なるね、うん、みたいなね、テントまあこれをまあ忙しいって言っちゃうと、非常に簡単に言い過ぎてるしね、みんな忙しいよって話じゃないですか。けどまあその農業現場のその特有の、そしてこの何ですかね、まあ私の特性というかね、私はまあ常々これもまた言っておりますようにね、生産活動が好きね、まあみんなそうだろうって思うんですけど、これもまたね、まあただ私は極端にね、そのやっぱりそのまあなんていうんですかね、まあ書類仕事が大嫌いね、なぜなら非生産的であるからっていうね、まあ書類全ての書類がどうでってわけじゃないんですけどね、まあ、こと、行政の関係のね書類ね、まあいろいろあるわけですよ。経営者を やっているとそのなんかまあ補助事業とか使ったりすればなおさらね、そのこういうふうに段取りでこうでございますみたいなとか進捗こうでございますとかそういうのがいろいろあるわけですね。さっき言ったような従業員を使うとかでもその従業員のための、書類もあるし、で従業員を雇うことに対しての補助とかもいろいろね、補助事業とかもあったりするわけですよ。そういうのの、ものとかね、なんかいろいろあるんですよ。でなんか役所から役場と言いますよね、お役所からなんか届いたなと、立派な封筒が届いたなって中見てみるとね、なんかもう なんだかよくあれなんでしょう、なんだかわからん、何を書いてるかわかんないし、多分俺に対しては特に関係ないんだろうみたいな、ゴミ箱っぽいみたいな、そういうのもいっぱい来るんですよね。あるそれを見るだけでも結構ね手間じゃないですか。ってことは見ないじゃないですか。で見ないと今度その本当に大事な書類と封筒が一緒だと、そのどっちも見ずにゴミ箱に捨てるわけにもいかないわけですよね。今だいぶひどいこと言ってますけどね、でもまあだから僕は極端ですよ正直ね。だからそんな届いてくる郵送物をね全部それは無限にはできないのでね、明らかにいらないなって思えばそのままゴミ箱っぽいですけど、まあ、中見てみなきゃ分かんないなってものに関しては、そんな捨てませんよね、すぐには。ただすぐそこまで見ませんね。でってことはもうどんどんそこ溜まっていくわけですね。で溜まれば溜まるほどね、真剣ゼミと一緒ですね。もうやらない方がいいんじゃないかっていう発想になってくるんですね。不思議なもんですね。まあ、そういうね、そういうのをこう書類作業ね、かなり低レベルの話でね、開封するところからの話ですけどね。そういうまあ 明らかにその何か記入して出さなきゃいけないものとかももちろん把握してるのもあるんですけどね、まあ、それはそれと、まあ、全部一緒ですね。一緒になっちゃってますね。でそういうのをやる時間がもともとどっちにしろあんまやりたくないんですね。なんかやろうとすると本当に昔から夏休みの宿題やってる時と全く同じ、あのなんかもうイエーってなってくるんですよね。なんか体中がだるくなってくるんですよ。これこ同じような人いませんかね。なんかね、そういう、ペンを持てない、ね、字が書けない、字を書くと手が疲れちゃうからね。できるだけあのメールでくださいってね言ってみたりね、お役人さんにね。でメールで届いたデータが PDF だったりするとね、書けねえじゃんつってね、みたいなね、結局印刷しなきゃいけないみたいなね、まあまあ、まあなんかそういうようなとかがなかなかねこう忙しくなってくると余計にまあねこんなんやってる場合かになっちゃうんですよね。で、あとなんか、まあ、プラスね、まあ、全部ですね、そういう事務的な作業全部ですね、メールとかも、まあ、普通のただ返信しなきゃいけないメールとかもね、やっぱ溜めちゃうんですよね。そう、なんかメールソフトも便利になってきてね、あのピン止めみたいにして、あの、上に残しておけるようになるとね、よし、これでいいっつってね。同じですね、全くね。あの紙であろうとデジタルであろうとね、とにかくもう貯めちゃうんですね。貯めれば貯めるほどね、もういっそこれ全てやらなくていいんじゃないかってでこうなってくるわけね。でもそういうのが頭の片隅にあると、やっぱりそのイチゴのそういう作業をしててもね、ずっとこう頭にちらつくと、まあこれはこう脳のなんか脳のそういう、なんかあれらしいですね。そういうものらしいですね。そのタスクがずっとあるとね、それのその焦燥感で、あの今やってる作業も おかしくなっちゃうみたいなね。だったらいっそもうギターを弾いていた方がいいんじゃないかってこうね。でギターは弾いちゃうんですよ。なぜなら生産的であるからね。やっぱすごいものですからね、楽器ってね。うん、なんですかね、こんな誰もが持っていて誰もが同じ道具でねありながら、自分だけの音が出せるっていうね、すごいですよね。で練習すればするだけ自分が出したかった感じの音が出せるみたいなね、自分が作りたかった感じの曲が作れるみたいなね、その積み上げですからね、楽器はね。だから本当この農業を始めてもう10年目ですけど、まあ合間合間で触ってきたギターで、まあ、まあギターに限らずなんかドラムとかね、もうベースがマジでできないんですけどね、でもドラムとかもなんか合間合間で触ってたの。あのうちは農園に、まあ、電子ドラムですけどね、置いてあってね、衝撃の事実ですけどね、うちの、農園の事務所の奥にはお客さん不意にお客さんが来た時にね、ところで何か楽器でもたしなまれますかなんつって話、ちょっとギターを少々なんつってなったらね、やりましょうかっつってね、そういう場所になってるんですよね。こう本当の話ね、これ接待交際費ですよね。また始まった。それは置いといて、まあそれなんかちょっとこう楽器をこうちょこちょこね、なるべく触るように、これはあえてね、もうそれが仕事だってこう嘘吹いてね、触るようにしてと、曲がりなりにもそうやってやってると、まあ、農業を始める少し前にね、要するに、まあ僕はあの東京という、ね、東京という国があってね、あそこの、大東京川崎ってとこからね引き上げてきた人間なんですけどね、それで移住してきて今八ヶ岳にいるんですけど、まあ、あの頃に前後してその時やってたバンドはおしまいになったんですがね、フェードアウトしたんですけどね、なんかその頃よりもなんか楽器なんか上手くなっている気がするって感じですね。まあ当然そうでしょうね、年数的に考えて上手くなってなきゃいけないんですけど、でもなんかそう本当に触ってる積み上げだな楽器はなんて思うわけですね。で最近はだから特に意識して毎週木曜日は必ずあのセッションをするんだみたいなね、賛同してくれる仲間をに呼びかけながらね、 自分の持ってるスタジオにこう夜な夜な集まってですね、もうどんだけ眠かろうとね、まあ、弾きながら寝ている感じですね。とにかく楽器でコミュニケーションを取って、ただただ解散してまた木曜日に集まるみたいなね、誰も来ない日は一人で一人でね歌を歌ったりとかしてね、まあ、とにかく木曜日だっていうことで機械的に動くみたいな感じでこう、まあ、そんなそういうその自分のそのそう好きで本当にこう やるつもりやりがいがあってやってるものですら、やっぱそうやって習慣化しないとなかなか忙しさにかまけると触らなくなってしまうわけですよね。だからないもんですよ。だこと書類事務作業ってなるとね、もう非生産的なわけですよ。でさっきからそのまあいやあんま行政に迷惑かけんなよって思ってる方が 2% ぐらいいるかもしれませんけど、まあこのこういうなんていうんですかね、まあでもみんな思ってるでしょ、この書類絶対いらねえなとかね、そういうのありますよね。いや大事なのはありますよ。大事なのはやりましょう。でそれも結局やってないっていう意味ではあれなんですけど、それまあそういう意味でこちらが言わせてもらえば、大事な絶対に作るその提出すべきというか、国がねちゃんとこう取り次いで管理すべき本当に大事なシステム上の書類と、マジで絶対いらないよねっていう書類って別にしませんかみたいなね、封筒の色を分けませんかみたいなね。まあまあでも向こうからしたらどっちも絶対必要なんだって言うんですよ。だからこれが ここがやっぱ生産的じゃないなってね。普通ブラッシュアップするじゃないですか。まあ変わんないですよね。でもねみたいなね、まあここらでね、まあちょっと言い過ぎだぞとね、言い過ぎましたってことでね、すみませんってことでね、言った方が言っておくお時間ですけどもね、まあその上でね、まあそういう苦手なその書類作業ですよ、それをまあさっきも言ったようにそのギターを弾くのですらね、楽器を触るのですら曜日を決めたりね、そういうまあかつての習い事みたいなものの、アイデアですよね。あ今日遊び行こうぜみたいなね、あごめん今日スイミングなんだよみたいな、あれみたいなね、もうそういうものとしちゃえばやるじゃないですか。これはもう子供だろうが大人になっても一緒ですよね。曜日で決まってたらもう、でそれでそういう楽器ですらね、そうやってるわけなんですから、まあ書類作業もね、まあこれはまあ曜日っていうよりは毎日ね、どっちにしろその職場ね、農園にはいるわけで、で郵送物もそこに届いたりするのがまあほとんどでね、まあ職場に届いたり自宅に届いたりとかねするのもややこしいですねって話もまたねあるんですけどね。ちなみに自宅の方はね、この家を建てるときにもうそれを見越してですね、自宅に届く郵便物は郵便宅配物受けルームというのをね、玄関の一個手前に作ったんですよ。これ画期的な、これ私の大発明でですね、それは郵便受けがとりあえず外にね、当然普通のね家ですよね、外のに郵便物入れあるわけですよ。郵便屋さんがそこにガチャンって入れるわけですよね。で向こうは、ね、ガチャンって入れたからそれで無事に、配達されたって思うじゃないですか。ところが実はね、その裏側にはねテーブルみたいになっててね、そこに今差し込まれたやつがポトンって落ちるようになってですね、で私は それを自宅から帰ってきたらそこに郵便物が置いてあるわけですから、でそれを、取って、まあ役場からだったら役場っていうね、なんかまあいろんなありますよね、まあ、ただのダイレクトメールだったらその場でゴミ箱に放り込むとか、なんかそういう仕分けがそのままできるようになっててですね、で要するに開封せずにですね、とりあえず置いとくための部屋というふうにしてあるんですね。でもちろんそのプライベートなね、友達からの郵便物とかはがきとかね、なんかそういうのがあったとすれば、それはそれでもちろんこれは大事なものですよってことでね、なふうになるわけですよみたいなね、やったぐらい、 それぐらいこう郵便物に対して本当にもうね、あの対策に対策を練って、 家を建てるにあたってのね、その一部屋それを費やすぐらい実は切実な私の脳みその特性を飼いならすためのものなんですけどね。でまあ実際の運用状況としてはね、あのその郵便物がポトンって入ってきたそのね最初の、 あのセクションですね、平たい板状の上にね乗っかって、私が帰ってきたら必ずその日届いてるやつを仕分ければそれでいいんですけど、まあ何たって帰ってきたらそのまんまそこしかとしてあのあ、ね、家に入っていくのですからね、驚きの私の驚きの特性ですけどね、もうどんどんそこがうずたかく積まれていて、まあどんぐらいですかね、3ヶ月に1回ぐらいですかね、あの泣きながらそれを整理するっていう暮らしにはなってますけどね。まあまあ半分は予定通りですね、もう半分はもう 最悪だって思いながらね、まあまあみたいな、こう話またそれましたけど、まあそういう自宅に届くやつは届くやつで、職場に届くやつは届くやつ、なんでこれいろんなことになってんだろうって言うと、私がなんかそのなんかの時にどっちの住所にするか確定しとけばいいだけなんでしょうけどね、なんか大変こっちの問題なんですけどね、まあまあそれは置いといて、まあどっちにしろそのなんか記入してなんかやんなきゃいけないみたいな書類をこう集めておいてですね、とりあえずね、なんとかしてね、でそれを職場の事務所の中でやるようにしようとね、まあ、普通じゃねえかってね、でそれをまあ毎日ね、朝10時に、毎日ね、朝の10時っていうと、まあいちごの収穫作業なんかもまあ基本的には終わっていて、ちょっとまあそれこそ朝飯を食う暇がなかった場合にはその時間に朝飯を食い終わってるかなぐらいな感じ、まあパパッとねなんか食ったり、なんとなくあの一瞬の隙間がある時間10時、さて今からじゃあこれをやるかって、その瞬間にあのアラームが鳴って、でアラームが書類作業を始めましょうってあの字を打ち込んだんですよね。それが出て画面に出てくるっていう仕組みを作りましたね。でそれを見たらもう 何をしててもパッと、書類作業に取り掛かろうと。で何でもね、とにかくやれば進むんですよね。ちょっとやればね、本当にこの記入する書類だってうんざりするのはそのもう1枚書き終えたと思ったら、うわなんか2枚目があんのかとかね、うわ3枚目があんのかっつって、で2枚目と3枚目全く同じことじゃねえかこれみたいなね、1枚でよかっただろうとかイライラし始めたりとか、あれですよね、あの役人系の書類のね、あの典型的なね、いやこれここに書いたんだったらそっちで全部やってよみたいなね、あれがイライラしちゃうんですけど、でもねまあ途中まででいいじゃないかと、あのやっぱやり始めると全部やんなきゃいけないって思うからこううんざりするんであって、そのちなみにその書類作業を始めましょうっていう、アラームが10時に なるんですけど、10時40分になったら書類作業をやめましょうってアラームが鳴るように設定してあるんですよ。そしたら必ずやめるっていうことだ、途中でもいいっていうね、こんなもん途中にしとけっていうね、そういうあのルーティンを新たに増設したんですよ。これ画期的ですよね、何でもやれば済む、ね、なせばなるということでね、なさねばならぬ何事もとね、そういう仕組み画期的ですよね。でこれを設定したのがもう1週間10日前ぐらいかな、この仕組みにして、まあそしたらね、アラーム10時になるじゃないですか。まあ10時って意外と忙しかったですね。なんか結局なんかね、わーっとやり始めて、わーって動いて、ちょうど駆け出す時間ですね。だからその時にバーってアラーム鳴ってもね、ああ今日は一旦いいやっつってバーってオフにしちゃうんですね。うん、そして10日経ったってね。何もし、すごいですね。アラームちゃんと鳴ってね、ちゃんとだから意識は向いた。ね、この格好一歩、すさまじい、あの人類にとっては、大きな一歩である。私にとっては、どっちだっけ、私にとっては小さな一歩でも人類にとっての大きな一歩であるってね、感じですね。これおすすめです、 ね、まだ何も進んでないですけどね、おすすめですこの方法、ね、はい、
農業やってるんですか、
まあ、そんな風にね、よく私はなんかいろんな、そうは言ってもね、なんかいろんなことをこういろいろやっててすごいですねみたいな、よくいろいろなそんなことやる暇ありますねみたいなね、どっちの意味で言ってるか分かんないですけどね、言われることがよくあるんですけど、まあそれはやっぱね、習慣づけっていうの大事だよっていう風に私は偉そうに答えたりする、答えたり答えなかったりとかね、無言だったりもしますけど、まあやっぱりそのなんかもう、やっぱりそのことね、楽器練習とかに関してはもう楽器弾きてえなーって思ってやれたら御の字なんですよね。これはまあでも昔からそうですね、弾きてえなーなんて思って弾いてるようじゃ間に合わない上に、そんな風にあんま思わないですよね。プロのね、だから僕がバンドやってた頃にもうガチプロのミュージシャンにね、練習ってどんぐらいしてるんですかって聞いたことがあるんですよね。もうなんですかね、雑談してた時にね、したら練習はする暇ないよって言われて、って言って、なんかそんなタイプの人じゃない、すごい真面目なね感じの人なんだけど、練習なんかする暇ないよって言って、してないよって言うんですね。でなんじゃあどういうことか聞いたら、要するにもう次から次に仕事の、要するにそのねミュージシャンですからね、次の曲次の曲っていう依頼が来るから、それをやんなきゃいけないから、練習って本当にもうやってないよって言われて、で俺はもう目から鱗というか、じゃあ俺も自分の練習し、自分にオファーすれば永遠に練習ができるって思って、それがそういう風にしてますね。それ以降ね、もう15年前ぐらいの話ですけどね。はい。それは置いといて、さっきのね、だ事務書類作業、ね、一個も進みませんでしたって実は言ったけど、実はごめんなさい、嘘をつきましてね、一個進めましてね。でこれがなんで進められたかって言ったら、ウェブ上でこう珍しくね、このネット上でできるよって書いてたから、 QR コードからネット上でできるよってね。でこれが何かっていうと、あれですね、経済センサス、これ経済センサスでいいんでしたっけ名前、皆さん事業、これね、まあこれ聞いてる同業者の皆様におかれましてはね、きっと皆様のところにも届いているのでしょう。なんかその事業者向けのこう義務的な統計のアンケートのやつですね。ね、皆さんやりましたかあれ。ね。なんかこう国税調査みたいなのあるじゃないですか。あれみたいなやつですね。であれをそのなんかでっけえ封筒でなんか何枚もなんかなってきてましたよね。でうわっ、でなんかこれは国民の義務であるって書いてあるんですよね。うわ義務のやつだって思って、でところがその QR コードでできますってなってるから、なんか、ま、前もやったとは思うんだけど覚えてないですけどね、なんかやってるんでしょうけどね、毎年あるんですかこれ、なんかそれもよくわかんないです、毎年はないですよね、あったのかわかんないよね、だなんか一応やってはいるはずなんでしょう。で今年のそれがね、だから、QR コードでじゃあその10時のアラームとともにね、よしじゃあまずこれやるかってね、一番その簡単そうにできるとこからいいじゃないですかね、何からやってもいいんですからね。でそれを QR コード iPhone にペッてやってね、QR コードですからね、 iPhone で、ね、スマートフォンでやらなきゃ、やるしかないですよね、カメラついてんだからね。そうするとウェブ開くじゃないですか。でじゃあこれ、じゃあ次これ入力してくださいみたいな、まあなるんですよ。ね。入力するとね、 これ説明難しいな。自分の名前入れるじゃないですか。でその後事業所の、まあ、その屋号を入れましょうみたいな欄にね、スクロールしてそこポンって押したらね、なんか画面が上の方にグンって戻ってね、ああなんかスライドして戻っちゃったなと思って、でもう一回上から スクロールしてさっきの入力欄に戻ろうとする、戻って、でそこ入力しようと思ってカーソルをそこに置くとブンってまた上に上がっちゃう。これまあちょっと伝えづらいですけど、まあ要するにこれスマートフォンで挙動しねえじゃんってことになってね、なんだよ、なんだよって思ってね。まあでもまあそりゃそうかと、こういう真面目なやつはまあブラウザでやるのかと思ってね。で MacBook があるんでそこにAirDrop でそのページビューって飛ばしてね、でやって、まあでもう一回最初から入れてね、名前入れて屋号入れてみたいなやって、まあ思ったよりね、ただただまあまあアンケートですからね、あんなんね、結構簡単な項目でよかったなとね。下手に自由記載のね、なんかこれについてどう思いますかみたいな欄があるとね、あれが止まんないんですよね。もうもう あれ書き始めるともう欄が足りなくなるんで、フォントめちゃくちゃちっちゃくしたりとか、皆さんもそうでしょ、ぎっちりしね、あそこあれが大変ですよね。もう止まんないっていうかね。でああいうのがないと、ただただこう言われたことを書き込めばいいみたいな、まあ面白くはない、何も面白くないし何の生産性もないですけど、でもまあ国民の義務ですから、まあこれはこの事業者のそのね経営状況とか、なんかそういう何でしょうね、いろんなそういうのデータを集める、それ大事でしょ、その政治を考えるのにね、やっぱその大事なデータですけど、だからそれを、総務省と経済産業省ですねの、なんですか、担当のが合同のあれなんですかね、そういう統計企画なわけですよ。入力していくじゃないですか。で最後その自分の事業 の売上とか経費とか、そういうのをこう入力する欄が後半最後あるんですね。まあもちろん うわめんどくさってね、めんどくさいですよね。でだってね、そのこの間国税庁の、この間っつってももう半年前ですけどね、確定申告の半年前じゃねえや、3月俺はギリギリに出したからね、この間ですね、確定申告で国税庁のページで入力したあれなわけじゃないですか。なんでまた書くのと思ってね、めんどくさって思ってね、覚えてねえし、まあ確定申告のあれがあるからと思ったら、やっぱりその e-tax、 確定申告書データをなんかがある場合はこちらへみたいな添付できる仕組みになってたんで、あこれは良かったと。ではこれでそこに PDF 投げ込めばいいのかと思ってね、確定申告その書のね PDF があるんで、それボンってドラッグしたらね、このデータは劣り扱いできませんって出ましたね。なんでってね、 PDF だよ、であんた方の国ね、あんた方のやつだよってね、でもこのデータダメなんですってね。でよく見たらその e-tax のデータをこう取り込むことができますって書いてるから、で e-tax ねやったんで、まあ、その結果出てる PDF なんだけどなと思いながら、よくよく見たら e-tax のなんかログインして、でまたマイナポータルあれやんのかって、まあ、結局めんどくさいんですけど、 e-tax にログインしてあとその後受信箱っていうところに行って、なんか書いてあるんですよ、その段取りがこうポップアップで取説みたいに出てる、それだけやたらまあまあそれはありがてえですけど、そのね、ただそんな段取り書かなきゃいけないぐらいややこしいUI になってんのかどうなのかって話でね、それは置いといても、まあなるほど、じゃあこの段取りでね、なんかマイナーポータルに行って、でその受信箱っていうところ行くと、その確定申告の提出したっていうなんかその記録みたいなのがダウンロードできるようになってますと、うん、 いやでも出したんだからそっちで分かってんだろうって思いながらね。でダウンロードするとあのテキストファイル TXT ってやつですね。テキストファイルでなんかダウンロード、まあ、これもうただのデータなんでね、中身を見るもんでもないと思うんですけど、それがダウンロードできるぞと。でそのダウンロードしたやつをそのページのここに添付してくださいってね、そこにアップするわけですね。アップロードしてくださいと。そうすると e-tax を経由して、確定申告のデータが入るんで、この後の入力欄全部勝手に入りますよって書いてある。あ、e-tax 便利だねってのね。で渋々、まあ、そのマイナポータルもう一回やって、あのマイナンバーカードであの iPhone 経由でスキャンしてビッてやるやつね。あ、もう財布持ってこなきゃじゃんっつって財布取りってでやって、でなんかまた2回 なぜかあれ2回ログインさせられてね、もうまたやっぱり2回なんだなこれはと思って、でやって、でちゃんと確かにね、手順通りに受信箱ってとこがあって、そこになんかもちろん見たこともない受信されている何かがいっぱいあって、その中に、ここに書いてある通りのタイトルの何らかのものが届いていて、そこから何らかのものをダウンロードしたんですよ。で TXT っていう拡張子のねテキストファイルが落ちたんで、でじゃあその言われた通りにそこに、あ、そのページにね、さっきの経済センサスの入力、最終入力ページのアップロードのとこにそれを入れたんですよ。そしたら、あ、このデータはお取り扱いできませんって言ってましたね。ね。まあほら見ろと思ってね。うん、まあそんなもんだろうと思ったけどね。で一応まあ俺が間違えたのかなと思って、もう一回そのマイナポータル頭からねやって、もう一回その受信箱合ってるよな、で一言一句見て、あ、絶対にこれのことだよな、全く同じこと書いてあるな、でこれでダウンロードして同じファイルだな、やっぱりこれだよな、でアップロードする、このファイルはお取り扱いできませんね。これなんですよね。でだから結局とりあえずね、もうまあどうでしょうね、もっともっとイライラしようと思えばいくらでもイライラできるんですけど、まあ何だって忙しいのでね、とりあえずもうこれだったら手入力した方が早いかってことで、確定申告の、ね、もう出し終わってるやつを開いて、でその売上の数字やら経費もね、あのなんか全額書きゃいいじゃんっていうのが、なんかその特定のもんだけ書かされるんですよあれね。でそれがこの農業事業にとってとても大事なものなんだと国の人は思ってるのか分かんないですけど、こっちから言わせれば、その例えばあの宣伝広告費とか、なんでしょうね、販売にかかる経費とか、そっちの方が重要だろうみたいなね、なんかやっぱずれてるんですよね。で、まあそれはいいんですけどね、なんかこれだけ書くのみたいなの、その申告書からその経費の欄からこう探してね、ああこれかっつって、ね、こう書いたりして、でしかもあのね、まあ、細かいようですけど1円単位じゃないですか、金額なんだからね。ところがあの手の書類は、000まで1000円単位までゼロ決まってるんで、その四捨五入して入れてくださいみたいな、まあね、まあ細かいようですいませんけどね。だからいや、まんますら入れてもらえねえのかみたいな、あの頭のなんかまた一桁間違えちゃってね、あのとんでもないあの何十億って売り上げになっちゃったりとかね、あのもういやいや一桁で何十億にはならないでしょう、ね、なんかこう間違えたりとかしてね、あーとか言いながらやって、なんかちょっと適当な、もう四捨五入じゃねえ、うるせえと思いながら適当な数字書いた部分も正直ありますわ。それぐらいそんなあっちゃいますよ、そういう風にね。でなんか、バーって入れて、あもう忙しいのにあーって思って、で最後今年度は、特筆すべき、なんかこの事業において、ね、こう特筆すべきなんか変、なんか事態はありましたかみたいな、要するにその売上とか経費の数字が普段と違うなんか特殊な場合がありますかって いうところを自由記載の欄があったんですよね。それは最後にね。でそこにね、まあ僕はあの言われた通りに e-tax 経由でデータを引っ張ってきたのにエラーで弾かれました。時間がもったいないですって書いて、で送信ってやったらね、プンって送信できちゃってね、ああできちゃったっつって、ああ終わっちゃったっつって終わったんですよ。見事にね。ね、どう思います？ね、どうもねえよ。ね、やりましたか皆さんこれね。だからほんとね、総務省さん、経済産業省さんね、まあそして国税庁さんね、あなた方ね、どっから言えばいいか分かんないですけどね、まあ、まずはこの今の一連ので言えばデバッグしてねえじゃんっていうね、これ絶対だ。なんかその、まあ、僕は MacBook だったし、どうなんだろう、でも今時ね、どうなんですかね、だかどういう理由でエラーになったのか分かんないですけど、その環境によるものであろうと思いますけどね、みんながみんなじゃないと思うんですけど、でももうどうやったって無理でしたねあれはね。でデバッグできてねえじゃんっていうのと、あとその国税庁からデータを、引っ張ってくることをなんでこっちがそもそもやるのっていうことで、だって e-tax っていうのはそもそもそうやってデータ化してるわけじゃないですか。なんでそっちでやったらいいじゃないですかね。でその部分だけで言ってもですよ、そっちで国税、自分たちで総務省の皆さんが、経済産業省の皆さん、どっちがねあれか分かんないですけど、その国税庁に対してすいません、この経済センサスでいるんでデータお願いしますって言えばいいじゃないですか。それやんないでしょうね。でなぜならまあその法整備の問題とかもあるんでしょうけどね、そのデータが横移動で、でもそれが仕事なんじゃないですかっていうね、それが生産じゃないですかってね、インフラじゃないんですかってね、ねことですよ。それを事業者がやってたら、あなた方いつまでたっても自分でやらないんじゃないのって思いますね。でもっと言えば経済センサスで、この統計のこの中身全てがせいぜいその最後のその事業内容のところが肝であって、あとは別に個人情報を書いてるだけですから、ほとんどは。じゃあもうそれすらも実は e-tax で国税庁が全部持ってんですよね。 e-tax ではなくとも、だから e-tax じゃない場合にはっていうのはわかるけど、国税庁が基本、まあそうでなくともですよ、なんだって国税庁がデータで持ってるんですから、だからそれをそっから全部手に入るんですよ、この経済センサス、これね、うん、だからこれをかつて大昔はどうだったか知らないですけど、それを事業者がね、いつまでたってもこんな旧態前としたこんなのに付き合わされるわけじゃないですかね、総務省さん、経済産業省さんってね、思いませんかね。あなた方がやることなんじゃないんですかとね、うん、あなた方が今現状の法整備だとそういうね、だからまあそうです、これ縦割り、まさに縦割りの権化ですよこれ。国税庁は国税庁がやってること、そして総務省は総務省がやってることっていう、このこう私たち別ですからってこう やってるわけじゃないですか、ね、でこっちからしたら同じだよってね、同じだから、それぞれに対して同じデータ書かされるんだったら、じゃあいつまでたっても事業者が負担を強いるでしょっていうね、 でも事業者が経済を作るでしょってね、あなた方はそれを整えて集めてるだけでしょっていうね、これに関してはそうでしょ、そういう仕事ですよね。そこに誇りを持つのならばですね、ちゃんとあなた方が自分自身で縦割りにこうもたれかかって、あとは知らねえとかじゃなくてですね、その縦割りの横からこうデータを動かすための新たなその仕組みをこう考えなさいよとね、うん、でそういう法律が必要ならそういうふうに あの国に提案しなさいよっていうね話ですね。こんな一番円滑にそのそれ超重要ですからね。あのもう こういうことに限らずもうあらゆる点でその各部門ごとに全く同じデータをこっちで出さなきゃいけないってことばっかりですからね。そうするとこういう人間がねもうあのえいっつって全部書類捨てちゃうんですよ、ね、そうしちゃ俺が悪いじゃないかってね。悪いんですけどね、うん、でお互い悪いからいいじゃないかってね。だからもっと言えばですよ、つまりですよ、でこれねそういう義務じゃないですか提出ね。あのここから乱暴な話言いますけど、今みたいなあの状況でしょ。で経済センサスって義務だっつってじゃあ罰則があるのかっつったらないですよね別にね、こんなもんね。でちょっと調べました、私独自のルートでね、経済センサスってどれぐらいの提出率なのでしょうかとね、調べましたところですね、まあ 70-80% だそうですね提出率って。おやっつね、ね、20-30% の人は出していないってことですね。まあそんなもんだろうと思いましたけどもね。まあこれもまたこういう統計ですよね。統計外資ですけどね。まあつまりですね。まあもうその、まあ義務とは言いますけど、結局達成できてないまま罰則もないわけですね。それ自体はまあ義務を破ってるのは悪いことかもしれないけど、けどそのね、率を上げるための努力とかその本質的にねその重要なデータなわけじゃないですか。それをこう事業者に負担をかけるだけにしてしまうと、まあ腹立った事業者が何をしでかすかわからないっていうこのね負のスパイラルがね考えられますよね。その適当に返ってくるかもしれないわけですよね。出せばいいってもんじゃないですからね、うん。まあ、つまりねあの現状においてはねこれも出さなくていいんじゃないかっていう、思いましたよ。私は出しましたけどね。でこのまだの方はねこれまだ期限6月中ぐらいじゃないですか、ね、僕としては珍しく締め切り前に出しましたよね。あのね、これまだの人ねこれ出さなくて いいかもねってね、こんなもんってね、ね重要なもちろんね統計に必要な重要なデータ、ね、あの必要なもんなんですよ政治のためにね。けどその取り組みとしてこんな雑なのはやんなくていいんじゃないかってこう一応あのこれは俺はやりましたし、これやらな本当に出さなかったらあなた方が本当出さないなんてそれは悪いことですよ。で俺はそんな恐ろしいことする人のことは知らんはね怖いなって思いますけど、でもまあ気持ちはわかるよっていうかね、あ出さなくていいかもしれないですね、出さなくていいんじゃないですかなんですね、思いましたね、うん。いやでもあのですよあの自己責任でね、自己責任もないですよ、義務ですからね、義務は義務ですからね、うん。まあまあでも出す意味ねえなって出す意味ねえなって思ったってだけね、うん、もう次は出さないって思いましたね、まあ、思っただけですけどね、はい。そんな感じですね。なんたってまあ あの手のものが嫌いですね私はね、はい。そんなわけで、まああと10分余った、うん、あの思いのほか、まあ今日はこの話で終わっちゃうんだろうなと思ったら10分こぼれましたね。先週ね、大変評判が良くてですね、先週のような内容が、まあ、要するにやっぱなんかあなた方もこういろいろこう文句があるわけですよね。これ聞いてる皆さんね、あの文句があるわけですね、いろんな人にね、いろんな状況にね、いろんなこの世の全てにね、その文句を代わりに言ってくれてる人なんていいですよね、はい。私は今こう代わりに今言いましたんでね、でも少しは皆様もね一緒に文句言いましょう ね。私だけが言ってると私だけが本当に頭のおかしい人みたいに思われますんで、私はそれは本意ではないですね。私はもう実直にただただものづくりをしていたい、ね、農産物を作っていたい、ね、音楽を作っていたい、ね、そんな感じですね。 習慣化の話をもう少し補足しましょうかね。はい、あのライフハックってね、まあ何を隠そうというか、何をどう言ったらいいか分かんないですけど、このラジオもまたもうまさにそれですからね。この毎週土曜日になったら1時間この今週のトピックをね、喋るとね、というかもう決めてある。だから何ていうんですかね、まあでもラジオってそういうもんですよね。あ、この時間、あ、時間だってね、今週もこの時間になりましたっていう、まあこれももう本当にただただあのよしあれを喋るぞっていうもんでもないんですよね。あのでもこれを続けると、まあまあ僕自身はラジオがね、中学の頃ぐらいですかね、あの当時はラジコとかラジコのエリアフリーなんてものはなかったのでね、ラジコ自体もないわけですよね。そしてあの TBS ラジオが聞きたくてですね、爆笑問題のラジオが聞きたくてですね、静岡県に住んでたもんですからね、入らないので、その、当時使ってた相輪の、あのコンポですね、音楽聞くやつですね、あのコンポのラジオのアンテナがねついてるんですよ。あのすげえ長いんですよ。それをこう天井にぐるぐるぐるぐるあの敷き詰めてね、天井を全部アンテナにした結果、あの東京の電波が入るようになったんですね。でそれを MD に、夜間ね、まあ、 あのリアタイ勢ではなかったっていう点でちょっとまあお恥ずかしいあれですけどね、 MD に撮ってね、で学校に持ってって授業中に聞くんですよ。これをずっとやってましたね。でそのラジオに限らずいろいろ、あの当時あの僕が大好きチャゲ&アスカっていうね、あのあれ大好きで、そのチャゲがトレジャーボックスっていうラジオをやっててね、毎週一組ずつぐらいのペースかね、あの洋楽のバンドとかミュージアムを紹介してね、特集組んでみたいな、まあ、極めて音楽番組かつ、まあ、チャゲさんめっちゃ話おもろいんでね、ただただまあ、取り留めもなく喋りながら、そんな曲ですみたいな感じでこう、いい番組でしたね。 あれとかも聞いたりしてね、なんか喋るということですね、その言葉を紡ぐということ、まあ今何か今いいことを言おうとしている空気でございましょうが、あと8分だなって思ってますね。はい、まあいつも少し時間がオーバーしすぎだなっていうのをちょっと懸念してて、まあプラス自分自身ね、これを習慣にしているけど、で1時間の番組であるっていうことを、まあ何ていうんですかね、まあまあ それで枠を決めてるからには1時間には収めなきゃいけないっていうかね、1時間っていうのは厳密には50何分で終わっとくべきってあるんですけどね、60分超えちゃうとね、結局じゃああと5分あと10分みたいになっちゃいますよ ね。そういうのがもうきちっとこうやろうかなって思っていたらできましたね、達成。まあ、これもまた一重にこのね、習慣としてこうだんだん慣れてきた、ね、今更ね第60回ですけどね、慣れてきたって感じですかね、みたいな決めてしまうってことですね。人はあの脳みそのね、まあ、今から脳みその話もしますけどね、脳みそっていうのはあの大変みんなあの脳みそを信頼しすぎているって、これ私は常々唱えてますね。あの脳みそってものがすごいものだとみんな思いすぎてますね。脳みそはすごくないです、はい、脳みそっていうのはね、楽をしたがるあの生き物です。別の生き物みたいなもんですよこれね。あの脳みそっていうのはですね、ホメオスタシスというですね、まあもう安定を図るための機能を司っておりましてですね、人間の体温がね 36.5 度ぐらいからね、37度ぐらいのね、まあ、なんとなくこの辺の平熱みたいなね、それを維持できているのはそういうあの安定ね、ホメオスタシスというね、一定に保つという機能、これは生命の維持としてはもう不可欠なもんでですね、これがぶっ壊れたら体温はどこまでも上がるかどこまでも下がるかね、もう全てですね、もうあらゆる精神状態もあらゆるもう呼吸やら 何もかもこの代謝に司る全てのものがね、でたらめなリズムになった瞬間、まあそれはもう長くは生きられないですよ ね、 そのね、あっという間に終わりですね、生命はね。この安定性がいかに重要か、生きていくことにっていうことで言うとですね、そのこと精神面に関してですね、この精神を安定させる、これが脳みそのデフォルトモードなんですね。つまり、まあ、それ聞こえだけはいいですけど、要するにあの脳みそが一番恐れるのはですね、変化なんですね。変化、はい、で変化って何でしょうね。変化っていうと、要するに いつもはしてなかったことをする、ね、今までしてなかったことをする、ね、生活を変えちゃうとか、そういうことですね。自分自身で、これが例えば、まあ私も移住者ではありますしね、静岡をで生まれ、大東京川崎へ、ね、行き、そして長野県へってね、まあ環境が変わって、環境の変化はもう最たる変化ですよね。そして生活が変わる変化ですよね。でその中にやっぱりその習慣を変える変化っていう、習慣が変わる、普段やこうじゃなかった時間にこれをやってるとか、なんかそういうようなことが入るとですね、脳みそは、それをやめたがるんですね、はい、なぜならその、安定したいからね、ってことはですね、逆に言えばですね、脳みそが一番喜ばしいことはですね、もう何にもせずにですね、自分の家でじっと座ってることなんですね。はい。ね。これがだから脳みそだなんてそんな素晴らしいもんじゃないよっていう理由ですね。あの本を一冊読もうにもね、本を読むという行為を脳みそは拒否しますからね。彼らはね。何も考えたくない、何も読みたくないってやるんですよ。でそれをうるせえって言ってね、うん。これが大事でね。うるせえってね。俺は今やるんだっつってね。でそのなぜそれをやるのか、なぜ本を読むのか、なぜ楽器を触るのか、なぜ、このいちご栽培におけるこの新たなこの実験的栽培を今からなぜ実行しようと思うのか、なぜこの取れた農産物をね、今曲がりなりにもこうやって売っているのに、なおもあの販売方法の、変化をもたらそうと思うのかとかね、なぜこの農産物を入れるパッケージを別にこれで収まってたのに新しいやつにしようと思うのかとかね、そういうのはもう要するになぜもないってことですね、ただするんだっていうねことですね、でもちろんそこに至る思考のプロセスっていうのがあの存在するんですよ。思考のプロセスだから、これはこの思考はですね、脳みその恩恵じゃねえかって思うかもしれませんけど、思考は私の、自我と肉体の延長であってですね、脳みそってのは思考をしないことが、理想なんですって、この大きなね、皆さん誤解ね、脳みそが勝手に考えてくれると思ったら大間違いですね。脳みそは考えようとしませんので、こちらが考える、ね、脳みそが考えようとしないからこちらが考えるんですね。脳みそはやろうとしないから、こちらがもう何が何でもとにかくやるっていうんですね。だからこう習慣としてね、時間を決めちゃう、曜日を決めちゃうみたいな、もうこれをやるんだって決めちゃうってことで、脳みそがだんだんと、騙し騙し上書きされてですね、こちらの思い通りになるってね。で、もうあの情けないことに脳みその方でね、あ、今日土曜日だからラジオの時間でございますよって言ってくるようになりますね。はい。こうしたらもう閉めたもんでね、お前もなかなか多少は頑張るようになったじゃねえかっていうわけですねっていうね、まあ大変気持ちの悪い話で終わり、この辺で終わりでございます。結局時間オーバーね。
真夜中の農業電話、
真夜中の農業電波、エンディングでございます。最後までご清聴ありがとうございました。まあ そうまでしてその何かをやろうっていうことが何の目的なのかって、まあ、それは もちろんさっきも言ったように思考のプロセスによる結果やることにするっていうのはあるから多種多様でございますけど、でもなぜそのこうやるのか、なぜ積んでいくのかっていうことをもう、まあ、もうそこから先は要するにもうね、あの哲学的世界に踏み込みますからね。それはでも私はまあもう本当に明確に思ってますね。その肉体の延長に思考があり、ね、その肉体の延長っていうものを手放すことが、文明であるのならば、まあ私まあ、長くなるのでこれを来週ですね、話すとか話さないとか、来週、結局なんかまた腹の立つことがあればその話で持ちきりみたいになるんですけどね。でもそうでない、平穏無事であったらばですね、来週はその文化と文明の、そのグラデーションの違い、そしてそれに伴う肉体の延長と外注の考え方、などまあ、そんなわけでお楽しみに。おやすみなさい。